先日岡山で桃太郎の銅像と、水戸で水戸黄門の銅像をチラ見してまいりました。桃太郎にはキジと猿と犬が同行していて、桃太郎がこう遥か先に仰いでいる方向にみんな連れ立って向かっている。水戸黄門の方は、助さんと角さんが両脇に、同行していて、よく見るとですね、黄門はまっすぐ前を向いているんですけども、助さんと角さんはそれぞれ側の、方に、目を配っていて、3人目線が違うわけであります。おそらく、SP 黄門さんが、歩いていくところに危険がないように SP のように、警護ガードしている、そういう動きをですね、表しているのかなと思いながら、銅像をしばし眺めていました。二人とも、お供を連れてにぎやかで、そしてそのお供が頼りがいのある、そのことに安心して、旅をしている、そんなふうに、思わされました。この人だと見込んだ相手のお供をする、同行する、おそらくそれは何かしらのサポートの務めが強いのだろうと思います。主イエスもまた、旅人といえば旅人、冒険者と言われている。高いところから低い場所に下ってきて、さらにそれよりももっと低い場所にまで下られて、そして高いところへと戻られた。その高いところからもう一度来てくださる、低い場所、さらに低い場所でも高いところと同じ世界にするためにもう一度来てくださる。そして今、私たちキリスト者と呼ばれる、キリストを信じる者たちの旅っていうのは、このもう一度主が来てくださる、そのことを期待して待ち望む、期待する旅であります。その旅の中で何度も何度も待ち望んでいるお方から、私に従いなさい、そう呼びかけられる。私のお供になりなさい、それではなく、キリストは私に従いなさい、そうおっしゃっている。頼りがいのある味方や、SP のような警護としてのお供ではなく、頼りがいも何もないけれど、たった一つ、ただ一つ、あなたを救い主と信じ、あなたに従います。主イエスに従う旅人としての、思いは何か、新しく主の言葉を聞きたいと思うわけであります。今日の御言葉には、あなたがおいでになるところなら、どこへでも行って、どこへでも従ってまいります、という頼もしく感じるある人が、出てきます。そして、主よ、まず父を葬りに行かせてください、と、律儀で、真面目な、別の人が出てくる。最後に、主よ、あなたに従います。しかし、 まず家族に糸まごいに行かせてください、そう願い出る、まあ条件を出す人が出てくる。3人の人が登場しています。同じ内容がマタイにも伝えられておりますけれども、マタイの方はこのある人たちが、一人は、立法学者、もう一人は弟子の一人、ある意味こう限定をされて出てくる。そしてマタイの方は二人でありますけれども、ルカの方は三人になっている。すでに弟子として献身している人がさらにバージョンアップするために何が必要なのかを教えている内容、それがマタイの方でありましょう。ただその点、ルカは徹底してある人とだけで、誰とは特定することができません。さらに人数が一人増えておりますから、すべての人々、すべての弟子たち、これに共通している、イエス様の教えとして伝えられてきたことがわかります。特定の人ではない、バージョンアップを願っている人ではない、この再びイエス・キリストが地上にお帰りになる、この終わりの日を待ち望む旅人たち、すべてに言っている。ここにいる一人一人、あなたに、私に従いなさい、この言葉をキリストは与えてくださっている。繰り返しになりますけれども、私のお供になれとはおっしゃっていない、私に従いなさい、あなた自身に直結している主の言葉であります。三人とも従う気は満々でありましょう。ただ片付けなければならないことが残っているようであります。一人目の人へのイエス様の回答を見ると、狐には穴があり、空の鳥には巣がある。ここで言われている狐、鳥、自由奔放に動き回る代表格だろうと思います。あっちの方に餌が多そうだと思ったら自由に出かけていってしまう。昼間はそういう、自由行動を求めて動き回りますけれども、夜になると帰る、寝る、休む、そういう安心して過ごす場所とか生活を持っている。けれどもイエス様はその反対に、平安、安心だけど安定した場所や生活を持っていらっしゃらない、この安心できるけど安定していないキリストに従う、信仰生活の中で一度は私たち自身がつまずいている問いだろうと思います。そしてこの問いは何度も繰り返し、私たちとキリストを待ち望むその旅の中で起こっている。安定した生活なのか、安心する生活なのか、そして私たちはこの問いの中で、私に従いなさい、このキリストの言葉を 忘れた時に二つに分けてしまうのではないでしょうか。礼拝の日はキリストに従うけれども、礼拝から送り出された平日の生活は安定のために生きる。どっかで二足のわらじを履いているけれども、安心だけど安定した場所を持っていらっしゃらない神の子イエス・キリストは、安定したそのところにこだわっていらっしゃらない。安心するそのことに生きていらっしゃる、そのことが見えてくるわけであります。二人目は父親の葬りの責任を果たそうとする人です。立法の中でも父親の葬りっていうのは、最優先最重要な事柄の一つでありました。その務めのためには一信仰者としての務めである、例えば何時にどこぞこの方向を向いて、実戒を暗唱するとか、定められているすべての掟から自由になるというか、それをその時は行わなくてもいいほど最優先な、ルールでありました。ですからこの、父親葬りにこういった、人はですね、この立法にのっとって正しい行動、後ろ指を刺されない行動、これをまず申し出たわけであります。ただイエス様の返事は、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは言って神の国を言い広めなさい。強調されているのは、あなたが言って神の国を言い広めなさい。あなたのなすべき行動の方が大事である。神の国に生活することを優先しなさい。決して立法を守んなくていい、お父さんの葬りをしなくてもいい、そうおっしゃっているのではない。死者のことは心配しないで、ちょっと嫌な言葉で言えばほったらかしにしておいていい、むしろ自分の責任としてこれを引き受けて霊的に死んだものになるよりも、霊的に生きている神の国の住民でありなさい。神の国の支配に委ねればいい。こうおっしゃっているわけであります。そして三人目は、家族に別れの挨拶をしてからイエス様についていきます。2人目のケースと同様に、家族の関係、家との関係が主に従う時の心残り、まあ、最大の心配事というか関心事、そんなふうになっているわけであります。これが最も従う層悩ませる問題でありましょう。ついていきたいけれど片付けなければならない、そういう関係や責任がある。 これはイエス様ご自身に聞いてみなければわからない答えでありましょうし、またこのあと昇天されたイエス様を中心に、初代教会ができていくわけでありますけれども、初代教会の中でユダヤ教から改心してキリスト教に入る村八部や、また家族から裏切り者、そんなふうに呼ばれてしまう信仰者も多々あったと思います。そういう答えというか問いがいっぱい、このルカが福音書を書いている時にも山積みであった。その一つの答えとして、イエス・キリストに聞いてみよう、そういうものがあったのではないかと思うわけであります。そして聖書を読むと、イエス様の答えは二つあるように思います。一つは、今日のように家族を捨てる勧めをする場合、特に厳しいと思うのはルカ14章26節、もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命であろうと、これを憎まないなら私の弟子ではありえない、自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。ご自身十字架を背負って歩まれるイエス・キリストが、自分の十字架を背負って従いなさいおっしゃっているわけです。反対に、例えば悪霊レギオンを追い出してもらった人がイエス様に、あなたに従いたい申し出た、でもあの時イエス様は、あなたはお家に帰って神の国を、神の技を言い広めなさい、神様があなたにしてくださったことを話して聞かせなさい、そうおっしゃった、従いたいという願いに対して、あなたは帰って神の御業を言い広めなさい。イエス様の教えの中に、家族を捨てて従いという場合と、家に帰って使いなさいという場合がある。私たちが入信したとき、家族の理解を得られた場合と得られない場合があります。これは、この当時も、今も、私たちが、答えが出せないというか、どこに立つべきところなのか、このことを、鮮明にするための、そしてそれがやがて信仰の告白として、神様を賛美する時のその一つの十字架だろうと思います。家族か弟子になるか、常にキリストに従う人々が自問自答の祈りと祈りの結果を信仰告白として来たのだろうと思います。ある意味板挟みになっている、出家するか在家のままでいくのか、二つに一つのように思います。でもイエス様のお答えをよく見ると、ご自身が十字架を背負う旅をしているように、あなたも十字架を背負ってついてきなさいです。 そして最後まで神の国に到着する、それが完成する時まで十字架を背負ってキリストに従いなさいと招きの言葉であります。神を愛する子供として十字架の首輝きを与えられて、なお神を愛し人を愛し自分自身を愛しなさい、この十字架を背負ってキリストに従っていく、言い換えればその苦しみや悩みをも主の十字架に委ねなさい、預け捧げなさい、そう手を出してくださっているわけであります。ある牧師は家族の問題や地域への伝道を未信者である人々、教会がキリストが十字架を背負ってご自身を捧げられたように、課題という十字架を天に捧げて伝道に励め、家庭伝道に励め、そう、いつも進めている牧師がいます。自分で責任を取るのではなく、また実りという結果だけを捧げるのではなく、そのプロセスもキリストが十字架を背負ったように、キリストによって与えられた十字架を背負っていくところから、あなた自身を捧げなさい、そうやって自分自身すべてを捧げていく、委ねていく、それが、使える、従う、愛するということでありましょう。まず問題となるものをクリアに片付けてからついていく、このお供的な古さから、ただ神の国に生きることを始めていく、背負ってついていけばいいわけです。十字架の旅をされるキリスト以外安心できる場所はどこにもない。この恵みに出会う。重さの首輝きもキリストは一緒に背負ってくださっている。そして片付けてからそう思う、神様に信頼しきることができない、また主の言葉を最後まで聞き続けていくことができない罪を、主は罪人の罪として背負って先に進んでいってくださっているわけであります。主が従う人々に常に願っておられるのは、神の国を広めることであります。そのためにキリストはご自身の十字架を負い、苦しまれ悩まれた、そうやって神の国を伝え続けた、この苦しむ罪、痛み、すべて神の国において許され、神が許してくださった、十字架を目指す旅を神のメシアとして王権になっておられる。私たちもまた主の言葉によって背負わされた十字架、課題、いろいろあると思います。それらを背負って歩み続ける その苦しみが、主は生きておられる。主が私の首輝きを一緒にいななってくださっている。そして何よりも主が私の罪を身代わりになって引き受けてくださり、許してくださった。この信仰告白へと変えてくださる。私たち自分自身で信仰告白に変えようとしてしまいます。でも信仰告白に変えていただけるのであります。クリスマスが目の前に迫ってきて、草深教会のこの、一つユニークな、クリスマスの準備ですね、各組会ごとに毎年毎年クリスマスの準備をしていく。ある意味組替えのキャラクターが出てくる。やることはおそらく決まっていると思います。こんな準備、あの準備、こんな準備をする。でもそこにやっぱり組替えごとのキャラクターが出てくる。このキャラクターで乗り切る勢いもあれば、キャラクターで引き受けるにはしんどい、そういう、クリアできない問題もあるかもしれない。ただそれがやがて信仰の告白となっていく、されていく。こうすればいいんですね。その時の主語は何か。やがてあなたの信仰の告白となる。そう思いながら、相談に乗る時があるわけでありますけれども、私たち主に従う者として主と共に苦しんだ時、悩んだ時、安定を求めていく、その思いがどうしても顔を出して、イエス様が安心して私のもとに来なさい、こう呼びかける声に、反発を覚えるケースもある。でもこのお方のもとに呼び出されて、このお方のところに立っている。そこはもはやこの地上の悩みや人間関係で苦しむとか、職業のことで苦しむ、人数のことで苦しむ、そういうこの地上の平和ではなく、神の国の平和が、安心が実現している場所であります。キリストが脱出への旅を続けておられるよう、私たちもこのキリストに従うことで、神の国の喜び、救われている自由さ、そして信仰告白へと変えられていく安心、これに信頼してキリストの言葉、ただ神の国に向かって従う、この言葉の中で全ての生活を共に続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。どうぞ主の言葉、これが差し出されております。私たち自分で算段をしてからついていくのではなく、この言葉のままに生きるものへと、日々新しく御言葉において作り変えてくださいますようにお願いいたします。 やがて来る終わりの日、これを目指す旅が安心である。主と主に従う中で、この安心感をいよいよ豊かに深めてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。